どうもマイクです。おはようございます。7月12日日曜日の朝7時を回りました。ここからの時間は全キャスト。今日も最新のテック系トピックを全のトレンド記事からワイワイ紹介していきたいと思います。さて、今日は全部で5本の記事をピックアップしてきました。サンディープリンターのリアルな活用の話、人気ボードゲームのオンライン版、 AI コーディングの新しい考え方、ローカル知識ベースのツール、そして高速なハッシュのお話まで、かなり盛りだくさんです。では早速一つ目からいきましょう。まず一つ目は、サンディープリンターって結局ちゃんと使い続けられるの？っていう疑問にがっつり答えてくれる記事です。筆者の方はここ4ヶ月で208回も印刷していて、作ったモデルの種類も113種類、かなりヘビーに使い込んでいるんですが、それでもちゃんと使い続けられている理由がいくつかあると。一つは、最近のサンディープリンター自体がすごく進化していて、失敗が少ないっていうこと。昔は途中で反ってしまったり、くっつかなかったり、調整がめんどくさかったりしたんですけど、今の機種だとスマホからモデルを選んで、そのままサクッと印刷までいけちゃう。操作もアプリ感覚でかなり手軽になっているんですね。それからメーカーワールドっていうプラットフォームで無料で公開されているモデルがものすごく豊富なんだそうです。フィギュアやおもちゃはもちろんなんですが、収納グッズ、フック、カードケース、ケーブルをまとめるパーツとか、こんなの欲しかったがすでに誰かの手で公開されているので、まずはそこから試せる。さらに面白いのが、 AI に CAD コードを書いてもらえるっていうところ。自分でゼロからサンディモデリングをマスターしなくても、こういう形のこういうサイズのフックが欲しいとか、この棚のここにぴったりはまる仕切りを作りたいみたいな要求を投げて、 AI にベースとなるモデルを出してもらう。それをちょっと調整して、また AI に聞きながら仕上げていくという流れで、自作のハードルもかなり下がっていると話しています。で、4ヶ月208回の印刷結果を振り返ってみると、意外だったのが、フィギュアやおもちゃよりも生活のちょっとした不便を解決するものの方が圧倒的に多かったというポイント。例えば、棚の隙間にぴったりはめる収納ボックスとか、シンクの形に合わせたスポンジホルダー、掃除機のパーツをきれいに立てておくスタンドとか、市販品だと微妙に合わないものを自宅の環境に合わせてサイズ調整して作る、こういう既製品ではなかなか得られないシンデレラフィットを実現できるのが、サンディープリンターならではの大きな魅力だと語っています。サンディープリンターに興味はあるけど、フィギュア作るくらいしか思いつかないな、置物を増やしてもなぁと感じている人も多いと思うんですが、この記事では、家の中のちょうどいいものがない場所は全部印刷対象だよという感覚を具体例たっぷりで教えてくれます。つまり、気に入らない収納グッズを我慢して使うんじゃなくて、自分の家に合わせて好きなように設計してしまう。サンディープリンターを生活改善ツールとして使う発想がすごく現実的に伝わってくる内容でした。続いて2つ目、ボードゲーム好きの方はここで一気にテンション上がるかもしれません。ナショナルエコノミーという人気ボードゲームをブラウザで遊べる非公式オンライン版として実装したという記事です。ナショナルエコノミーはもともと日本の同人ボードゲームとしても有名で、絶版期間も長くて遊びたくても手に入らない時期があった作品なんですが、そのナショナルエコノミー、それから続編のプログレス、メセナ、グローリーまで3部作全てに対応したオンライン版を個人で作って公開しているというかなり攻めたプロジェクトです。ブラウザだけで動くのでインストール不要、パソコンでもスマホでも遊べて、オンライン対戦も観戦も OK、CPU 対戦も充実していて、難易度や性格の違うボットが多数用意されているので、一人で練習したり空き時間にサクッと遊んだりもできます。面白いのが、プレイ中に席を離れなきゃいけなくなった時、 ボットにその席を任せられる機能、途中で抜けてもゲームが破綻しないように代走してくれる仕組みですね。さらに毎週同じ条件でスコアを競うウィークリーチャレンジがあったり、終わった対局のリプレイを共有できたり、初心者向けのチュートリアルも用意されていたりと、一人でも複数人でも遊びやすい仕掛けがかなり充実しています。アカウント登録も不要で、対戦したい人同士で URL を共有するだけですぐにゲームを始められるようになっているのも気楽でいいですね。裏側の技術もかなり凝っていて、ラストで作ったゲームエンジンをサーバーとブラウザの両方で動かしているそうです。ゲームの状態はイベントの記録から完全に再現できるような設計になっていて、だからこそリプレイもきれいに再生できるし、 CPU も同じロジックを使い回せる。 CPU は WASM で実装されていて、その強さは大量対戦させて実測しながら調整しているという研究者っぽい作り込み。自作ボットを安全に持ち込めるような仕組みも用意されていて、競技的に遊びたい人にも刺さる内容になっています。インフラ面ではクラウドフレアやレンダーなどの無料枠を賢く組み合わせて、個人開発なのに運用コストゼロでこれだけ高度なオンライン対戦環境を実現しているのもポイント。好きなゲームをもっとたくさんの人に遊んでほしいという情熱と、ラストやワズムでちゃんとしたオンラインゲーム基盤を作り込んでみたいという技術好奇心がいい感じに融合しているサービスだなと感じさせる記事でした。3つ目、ここからは AI コーディングの話題です。ループエンジニアリングというちょっと新しい考え方を紹介している記事。この記事ではループエンジニアリングを、エク AI に出すプロンプトそのものを人間の代わりに出し続ける仕組みを設計することと説明しています。従来ハーネスエンジニアリングと言われていたものは、1回の実行で使う足場、つまりプロンプトやツールの組み合わせをどう設計するかという視点だったんですけど、ループはそこから一歩進んで、その足場をいつ、何回、どのモデルで、誰が検証しながら回すかという運用全体の設計にフォーカスしている。記事の中ではこのループを構成する6つの部品が整理されています。自動起動の仕組みがあって、作業ディレクトリを分離して手順を外出ししたスキルという形で管理する。さらに外部サービスと連携して役割分担したサブエージェントが動いてディスク上の状態をきちんと管理する。こうした部品が既存のツールであるスーパーパワーズやポニーテールとどう対応しているかも丁寧に解説されています。特に重要なのが、コードを書く役と検証する役を別のモデルに分けるという発想です。実装を書くのは安くて軽いモデル、一方でそのコードをレビューしたりテスト結果を見たりする検証側にはより強いモデルを使う。この実装は安いモデル、検証は強いモデルという使い分けが品質を上げるための鍵になると述べています。 GitHub Copilot についても触れられていて、メインセッションでのモデル自動切り替えは弱いものの、スラッシュフリートコマンドや VS コードのサブエージェント機能を使うことで、サブエージェントごとにモデルを指定することは十分柔軟にできると評価しています。さらにオートパイロットやコパイロット、-P といった機能と外部のスケジューラーを組み合わせれば、クロードコードなどと同じようなループ運用がちゃんと実現できると。一方で落とし穴もいくつか指摘されています。 AI が書いたコードをチームが内容を理解しきれないままに取り込んでしまうこと、レビューをせずにマージしてしまうこと、あるいはループを回しすぎてトークンコストが暴走してしまうこと。ループはコードを増やす力がめちゃくちゃ強いので、その分ヤグに本当に必要なものだけ作るという原則や、トークンを節約する工夫がこれまで以上に重要になると締めくくっています。 AI に開発を手伝ってもらうその先でどうループを設計して回すかという新しい職能が見えてくる、そんな内容でした。4つ目はクロードコードと組み合わせて使うローカル知識ベース CLI LK を紹介している記事です。この LK はラスト製のシングルバイナリで、プロジェクトごとに LLM 用の外部記憶を持たせるためのツールになっています。具体的には調査ログや設計の判断メモなどを SQLite にどんどん保存していきます。それを高速な全文検索で引き出して、昨日の続きどこまでやったっけとか、前に調べたあのエラーの原因なんだっけといった情報をすぐに取り出せるようにしてくれる。チームでちゃんと共有したい内容はマークダウンとして Git 管理に昇格させるという二層構造になっているのが特徴です。つまりとりあえずのメモは SQLite に、ちゃんとしたドキュメントはマークダウンにという役割分担ですね。クロードコードとの連携方法もよく考えられていて、インストラクションやスラッシュコマンド、必要なら MCP 経由でもつなぐことができます。クロード自身が LK サーチや LK アドを自律的に呼び出して、調査の結果を知識としてどんどん蓄積したり、過去の情報を参照したりするという運用が想定されています。検索機能も凝っていて、トリグラムによる全文検索にキーワード検索、ライク検索を組み合わせた三段構えでヒットの取りこぼしを減らしています。また古い情報には自動で古いですよという印をつけてくれて、 AI や人間がうっかり賞味期限切れの情報を信じてしまうリスクを下げてくれる。大きな問題意識としては、コンテキストが肥大化してきたから一旦セッションを切り替えたい、でも前回の調査や設計の文脈はちゃんと残しておきたいという AI との開発でよくある悩みがありますよね。 LK はまさにそのギャップを埋める道具として位置づけられていて、セッションをまたいでもプロジェクトの知識をローカルにきちんと持ち越せるようにする、クロードコードを普段使いしている人にとってはかなり実践的な外部記憶装置になりそうなツールだなと感じました。そして最後5つ目、ここはグッド低レイヤー寄りの Tips 系記事で、ファストエナムというライブラリで使うエナム名から相対を引く独自辞書のために、文字列のハッシュ生成をどれだけ高速化できるかという話です。 .NET のストリングとゲットハッシュコードってあらゆる用途向けにすごく高度に最適化されているんですが、この記事ではエナムの名前みたいに短くて個数もそんなに多くない文字列だけに用途を絞るなら、もっと単純で早い関数にできるよねという考え方をしています。大文字小文字を区別するケースでは、文字列全体をなめるんじゃなくて、長さと先頭と中央と末尾合わせて毎文字分の情報だけを使ってしまう。具体的には長さを左に16ビットシフトして、先頭の文字を8ビットシフト、中央を4ビットシフトして、最後の文字とビット演算でまとめるという形で1回のビット演算でハッシュを作る。これによって文字列の長さに関係なく計算時間は一定、いわゆるオーダー1で済みます。実際に BCL に入っている代表的な列挙型を対象に試してみたところ、ハッシュの衝突もほとんど起こらず、 .NET 標準に比べて約 8.5 倍も高速になったというベンチマーク結果が出ているそうです。大文字小文字を区別しないケースでも基本的な発想は同じで、長さと3文字の構成はそのまま。違うのは先頭中央末尾の文字を使う前にキャラドット2upper インバリアントで大文字に揃えてから、先ほどと同じようにビット演算にかけるというシンプルな差分だけで対応しています。もともとは内部メソッドをアンセーフアクセッサーで直接呼び出して分岐のコストを削るなど、かなり攻めた工夫をしていたそうなんですが、それよりもこの新方式の方がさらに速くて約4倍の高速化が確認できたと紹介されています。 筆者の方はチェイ、こういう用途を割り切った素朴なハッシュ関数のアイデアって自分一人だとなかなか発想できなかったと率直に書いていて、クロードフェイブル5のような AI と一緒に考えたことで知らないままだった最適化の道が開けたと振り返っています。今後も AI の力を借りながらファストエナムの限界性能に挑戦していきたいという前向きな締めくくりになっていました。 AI がアルゴリズムレベルのチューニングパートナーになってきているというのが面白いですよね。というわけで今日の全キャスト、お届けしてきたトピックを駆け足でおさらいします。まずはサンディープリンターを4ヶ月で208回使い倒した実例から、スマホ操作の手軽さや無料モデル、AI による CAD 支援で生活のちょっとした不便を解決するシンデレラフィットな道具作りの楽しさを紹介しました。次に人気ボードゲームナショナルエコノミー3部作をラストとワズムでがっつり実装した非公式オンライン版、オンライン対戦や CPU 対戦、ウィークリーチャレンジまで個人開発とは思えない充実ぶりのお話でした。3つ目は AI コーディング支援の新しい視点、ループエンジニアリング。プロンプトを出し続ける仕組みをどう設計するか、実装と検証でモデルを分ける工夫、そしてコパイロットでもループ運用は十分いけるという内容でした。4つ目はクロードコードと連携するローカル知識ベース CLI LK、SQLite とマークダウンの2層構造で、テイで機能の続きをすぐ取り出せる LLM 用外部記憶として使えるツールでしたね。最後はファストエナム向けにエナム名専用の素朴なハッシュ関数を AI と一緒に設計してケース別に約 8.5倍、約4倍の高速化を達成した Tips 記事をご紹介しました。今日紹介した記事の詳しい内容や気になったキーワードはショーノートの方にもまとめてありますので、後でゆっくりチェックしてみてください。全キャストでは番組の感想やこんなテーマ取り上げてほしいといったリクエストもいつでもお待ちしています。テックな話でもサンディープリンターの活用アイデアでも推しボードゲームの布教でも大歓迎です。 OK、 それではそろそろお時間です。お相手はマイクでした。次回の全キャストでまたお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。